よろしくお願いいたします。渡辺智明です。言葉の会の事務局長をしておりまして、表現読みの講師もやっております。で今日いらした方の中で、表現読みというのを名前のついたボリューム読みを聞いたの初めての方いらっしゃいますか。どうでしょうか。はい、どうもありがとうございます。で朗読をお聞きになったことある方、どうでしょうか。ちょっと違うなとかいう感じがあるでしょうか。ちょっと違うなというような感じがあるでしょうか。ただいま行ったものを表現読みと申すわけでございますが、っていうのが、いわゆるアナウンサーの方が読み上げるというね、読み上げる、文章を読み上げるのが一般に朗読と言われています。ところが、表現読みというのは、当会の、特許みたいな言葉でありますが、文学作品を声で表現をするという言い方をしてるんですね。で、そこが一番の違いです。で、今日の出演者の方々、いろいろな読み方をしているわけですけども、どこが表現読みなのだろうか。で、そんなに変わるんじゃないかというふうにお感じの方もいらっしゃるかと思います。で、基本的にはですね、表現というのは、何を表現しているか。で、基本的に一つは、文学作品のテキストを表現している。声でですね。で、それともう一つは、読み手自身の方が現れている。で、これ不思議なことなんですが、あらゆる稽古事といいますかね、芸術というか、分野そうですけども、一生懸命に一つの目標に向かって何かを作るんですね。それぞれのジャンルによって、目指すものは、違うでしょうけれども、花でしたら花、何でもいいんです。書道でもいいんです。音楽でもいいんです。ピアノでもいいんです。で、そういうものを目指していきますとね、だんだんと表現に近づくんです。これ一番よくわかるのが音楽の演奏でしょうね。最初の練習と言いますと、つまり、音符に当てて、音符の高さとその音符を狙って、長さを狙って音を出していくわけです。確かに楽譜通りには弾いています。ところが、ある段階に来ますと、その楽譜通りに弾く中で、ここの限定は外れませんけれども、そこから、より上のものに変わっていく。あら、この人もちょっと違うわ。で、実は私、昨日の朝、銀座で、グレン・グールドという人の27歳の時のピアノ演奏のドキュメンタリーをね、見に行ったんですけど、グレン・グールドでも、なんか専門の話になってました。表現読みも実は楽譜、いわば、作品が楽譜なんですね。で、その楽譜をどうやって弾いていくか。で、同じ楽譜です。聞こえる、伝わってくる音はみんな、全知内部の花といえばっていうのは同じですね。ところが、3人の方今日お読みになりましたけど、実は微妙に違う。で、その違いというのを言葉の会では昔は楷書読み、書道に例えたんです。楷書読み、行書読み、草書読みと言いました。で、いわば崩れてくるんです。で、最初は、子供がね、ピアノで、こう、パチンパチンと一音ずつ出しているのが、だんだんと自由になっていく。ところが自由になるんだけれども、その自由が基本からは外れていないと。確かにその音は出している。ここが表現のすごいところです。で、さらに面白いところは、そんなことやったらみんな同じ読みになっちゃうんじゃないのって言いますけども、今グレン・グールド挙げましたけども、違うんですね。で、グレン・グールドにしても、25歳で、だったと思いますが、ゴールドベルク、変奏曲ですかね。それ25歳で録音して。で、それから25年経って50年後に録音してます。全くテンポ違う。ゆったり弾いてますね、50になってからは。で、それが演奏の変化である。ですから、いわば朗読と言いますけども、朗読も、確かに文字通り文字を声に起こしている。で、これの最も、基本的な読み方が音声訳というんですが、これご存知の方いらっしゃいます。これも、ついでに宣伝をしてしまいますが、本間和夫さんという人が、岩波新書で本を出してるんですけどね、耳と手で読むんですか？山田さん、ちょっと。点字とその音声訳のことをね、書いてるんですが、その、確か110ページ、よく覚えてますね。 110ページあたりに日本言葉の会が昭和33年に初めて音声訳をスタートするときにどうやって読んだらいいでしょうか。で初期に協力をしたんです。でいわば開拓をしたのが東海なんですね。でそれは岩波新書に残ってます、記録が。ところがこれもね、音声訳というのはだんだん機械的になっていきます。で初期はそれぞれの人の個性で読んだんですけどね、これだと統一が取れない。でさらに言いますと、誰もができるボランティアっていうのは基準をどんどん下げないと高度な読みってできないわけですね。ですからだんだん下げていく。ですから一時期言われたのは、正確に淡々と読みなさいというようなことを言われました。感情を入れないと。感情は聞き手が受け止めて、作るものだと、生み出すものだ。ですから感情は入れない方がいいというふうなことを言われました。でところが今また変わってきましてね、それではちょっと機械的になる。実は無感情の感情っていうのがあるんです、残念ながら。で感情を入れないと努力する感情が実は感情、そういう感情としてこもっちゃう。だからゼロの感情っていうのはないんですね。ですからある意味ではその入れない感情というのは緊張を生み出したり、あるいはちょっと気取った感じ、いかにも朗読というような読み方になってしまったりというふうなね、ちょっとパロディでやってますが、真面目に受け取らないでください。はい、なんかこうやるとね、お前はジョークをやってるといつも言われるんですが、受け取らないで、ちょっとそういうふうな読み方をされていた。でそういう中で言葉の会が目指したのは、でその一方でありますのはね、逆に言いますとね、徹底的に人に聞かせようとする意識があるんです。で聞かせようとすると表現がオーバーになる。で最もベースになる文字そのもの、文章そのものの持っている基本的なところを失って読んでしまうと大げさになっていやらしくなってしまう。で今日皆さんお聞きになって、表現読みというのは実はその一番正確に読んで作品を表現してみようというね、そこがベースになってるんです。それをだんだんテンションを上げていくといいますかね、で上げていくことによっていわゆるメリハリをつけた読みというのが出てくる。